5月10日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、人によってはもう10日以上休んでたよという方もいらっしゃるかもしれませんが、ゴールデンウィークが、まあ、名実ともに今日で終わると、ね、今日からまた、普通の生活が戻ってくるという方もいらっしゃるし、いやいや何言ってんだと、もうゴールデンウィークも含めて仕事してんだと、私みたいに、我々みたいにね、
はい、
人もいらっしゃるかもしれませんし、また30日と5日6日は出たよっていうね、人が大部分かもしれないんですけれども、まあ、なんとなくこう休日っぽい雰囲気だったこの1週間というのが終わって、
はい、
今日からまた慌ただしくという方も多いかもしれませんけれどもね、連休のまあ最後の方っていうか、昨日なんかはもう暑くてね、
びっくりしましたよね。
29度、
ですね、東京都心が 28.5 度と、まあ、7月中旬並みの気温で今年最高の気温だったんですよね。
ああ、なるほど。いやー、本当そんないいお天気で、どうしようかなって、でもそんな外も出られないしねと、まあ、大体うちはですね、品川区と大田区の、まあ、海沿いのあたりに住んでますんで、まあ、そうするとこう海沿いのですね、運河沿いのこう遊歩道だとか、そういうところをこう睨みながらですね、まあ、そこら辺をなめて、そして、公園に行こうかというところなんですが、もうゴールデンウィークも終わりにかかってくると公園もものすごく混んでいて、いやー、結構ね、最近ほら、5000円ぐらいでさ、なんか、簡単に展開できるテントみたいのがいっぱい売ってるじゃないですか。
はい、はい。
あれは便利みたいだね。だからもう、ちょっとこう、一つ紐を引っ張って外すと、ブワッとこう広がるみたいなさ、うんうんうん、感じのやつで、あれをだいたいお父さんが広げて、で、そこにいい家族で入ってみたいな感じで、いや、近所の公園もそういう人たちが多くてですね、まあ、昨日なんか本当あったかくて、日差しも強かったんで、うん、まあ、ああいうのあると便利だなと思いながらですね、でも人がいっぱいいるわけよ。いっぱいいるんで、どうしようかなと思って、またその運河沿いに戻るとですね、運河沿いも人がいっぱいいて、最近釣りする人がすごい増えた気がして、
へー、あ、そうですか。
いや、そうなんだよ、うん、やっぱ気持ちわかるのは、こう子供がいるじゃないですか、うん、で母親がですね、まあ、掃除がしたいということになると、じゃあ子供を連れてですね、あんたちょっとどっか行ってきてよなんて言われて、いや、どっか行くっつってもお前っていうところで、こうパッと外に出て、で、まあ、僕一人だったらですね、ブラブラ散歩をして景色をこう見ながら、まあ、それでもなんとかなるんですけれども、子供っちゅう生き物はそれでなんとかならないんですよね。目的なくブラブラ歩くってことが全くできないんで。
あ、確かに。
そうなんですよ。なんかないと、やっぱすぐ飽きるんですよね。
そうですよ。何かしたいって思いますよね。
そうそうそう。いや、いいじゃねえか、歩いてりゃって。もう僕なんかそう思うんだけど、そういうわけにいかないんで。はい、で、そうすると、そこで、で、親がですね、こう体を使って、例えばこう野球やるぞとか、なんとかっていうと、うん、親疲れるし、最近の公園は球技ダメですっていうね、球技ダメですってところ結構多いんで、
はい、
そうすると途方に暮れるわけですよ。うん、でそこで釣り竿1個あると、もうそれだけでこうヒュッと振ればね、それでなんとかなると。
うんうん、
で最近は、100円ショップなんか行くと、まあ、100円じゃさすがに買えないんだけど、1000円ぐらいで仕掛けも全部ついてみたいのが置いてあるんだよね。
ありますよね。
それが結構売れてんだよな、見てると。なるほどなと。で、それでこう子供に竿一本持たして、で、ちょっと頑張ってみろなんつって。で、その間、しばらく、こう、親はですね、スマホでもいじってりゃいいみたいな、そういう感じの、こう、親子結構いるなっていう、ね。
ああ、なるほど、
うん。やっぱステイホームといっても、そんなにずっとステイはしてられないよな、というね、ところで、なんか、こう対策として、まあ、そういうところでですね、やってる姿というのを見ると、ああ、うちもそうだな、というふうに思いますし、まあ、いろんな、こう、知恵があると思います。何か、暇つぶしの方法というかですね、まあ、ありていに言えば、子供をだまくらかす方法みたいなものです。もしあったら教えていただければと。うちもそろそろネタが切れてきたぞと。そうなのよ。もう最近はさ、
はい、
子供に素振りさせたりとかしてる、しょうがない。それぐらいしかやることがないっていうね。ぜひご意見お寄せいただければと。COZY コージーアットマーク 1242.com でお待ちしております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは工事アップ2度目の登場です、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます。まずは中国の宇宙開発について、まあロケットのね残骸が落下してなんて話もありました。そして7時台ですが、緊急事態宣言の延長について、それから WHO が中国製のワクチンの緊急使用を承認したというニュース、さらにアメリカの石油パイプラインへのサイバー攻撃、操業停止しました。そして自由貿易協定 FTA、 これはインドと EU の間でこの交渉が始まるぞと、再開するというようなニュースが週末入ってきております。そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、ファイブアイズと日本という、まあ、ファイブアイズというアングロサクソン系の国々の情報の、ね、共有する秘密情報を共有するシステム、ここと日本との関わりについて、秋田博之さんにじっくりと聞いていこうと思っております。
今週は毎日抽選で5人の方に種の滝から野菜と花の種のセットをプレゼントします。セットになっているのはサラダや浅漬けにぴったりのラディッシュ、二十日大根のルビーコメットと、イタリア料理には欠かせないハーブスイートバジル、そして簡単に育てられて成長も早く花をすぐに楽しめるひまわりの F1 サンリッチ混合、この時期巻くのにぴったりのセットになっています。園芸店などで売っている野菜や花専用の土を使って種をまくときにプランターの底から少し水が染み出る程度まで水分を含ませて、栽培中は土の表面が乾きそうになったら水をあげて育ててみてください。滝井種苗では種を身近に感じてもらおうと SNS でも種の情報を発信しています。ツイッターやインスタグラムではおすすめの野菜や花の紹介、ちょっと役立つ豆知識など投稿しています。ぜひ一度ご覧ください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。週末を明けて月曜日、紙面は一面もバラバラという感じであります。一つも被ってないなという感じなんですが、気になるところをこうご紹介しますと、まずは読売新聞一面トップ、タクシーに変動運賃、天気客足応じ設定、国交省方針というニュース、まあ、独自でというところだと思うんですけれども、雨が降ったりなんかして、あと金曜日とかのこう夜、まあこれはコロナ前の話ですけれどもね、確かに終電なくなっちゃったらタクシーで帰るっていう人もいたりなんかして、でそうすると下がり場の周辺だとか、あるいは駅のあたりっていうのはね、結構タクシーが捕まらないっていうのがあったということで、まあそういったところでは運賃を上げ、一方で平日日中とか空車多いところだと下げるというようなことをして、タクシーの利用者数の全体的な底上げをしたいと。ただこれね、現場からするとどう設定するんだっていうのもこうあるしね、自分の車の周りにどのぐらいタクシーがいっぱいいるのかっていうのを、じゃあどこまで把握できるのかとか、でこれスマホアプリでタクシーを探す形にするんだそうですが、そうするとじゃあ、スマホ使えないご高齢の方とかっていうのは、あるいは体の不自由な方なんかは、どうするんだという話にもまあなっていくのかなと。まあただね、確かにこういうのはそれこそコロナの前で、しかも今のようなね、正常になる前の香港に私よく遊び行ったりなんかもしてたんですけど、あそこってやっぱり南シナ海に面して台風が直撃するわけですよ。で台風が来たりなんかすると公共交通機関も強制的に止まるんで、そうするとですね、結構個人でやってる、ミニバスの運転手さんとかがものすごい値段ででも乗せるみたいな、あと夜中終電過ぎるとそういうことが起こるっていうね。まあそれは多分規制が緩いからそういうことが起こっちゃうんだろうなっていうのもあるんですけれども、それから朝日新聞一面トップはワクチン特許放棄、ヨーロッパ反発という記事です。特に今まあ感染が拡大しているインドであるとか、まあインドは政府を挙げて、それを要請してますが、ワクチンの特許をまあ一時的でもいいから止めてくれと。で、それをですね、まあ特許の部分の 技術も使いながら、まあ、うちでも作りたいんだと。あ、今うちで作ろうとするとその特許料がものすごくなっちゃってなかなか国産で生産ができないし、たくさんの人に、まあ、回らないというようなところで、これアメリカのバイデン政権は結構前向きで、イギリスも、まあ、前向きとまではいかないけれども、まあ、共同歩調でというようなところなんですが、フランス、ドイツが反発をしていると。で、マクロン大統領はですね、これ今はアングロサクソン系の国々のメーカーが結構止めてるじゃないかと、それが高止まり招いてんじゃないのというような批判をしております。で、まあ、足元見るとフランスはサノフィというね、大きな、製薬会社があって、ここがワクチンを開発中。それからドイツは、ビオンテクというね、会社があって、まあ、そこが、それこそアングロサクソン系の企業と共同でですね、いろいろワクチンを作っているというのがありますんで、まあ、ある意味、先行してすでにお金にしたアングロサクソン系の国々の製薬会社と、開発中であったりとか、あれお金にするといってもこれからだという、こう、国々では全く、こう、様相が異なるんだな、というのが、ここからも、見えてまいります。まあ、国内の製薬業界も反対をしているということで、日本国内のね、製薬業界も反対をしているというところであります。まあ、日本のアンジェスだとか、あるいは塩野義、今すでに、治験をやったりなんかもしてますけれども、新型この変異種に関しての新しいワクチンもやるんだということを、まあ、週末あたりに発表して、それも今日は記事になってますね。それから気になるのはですね、これ日本経済新聞ですけれども、外国籍の子支援学級頼みと、これは日経が調査をしたものだそうですけれども、まあ、特別支援学級というとね、障害を持ったお子さん向けのクラスであったりするんですけれども、日本語が不得意の外国籍の子どもたち、の受け皿になっていると、まあ、本来であれば日本語教育は日本教育として例えば専門の、ね、教室を作ってそこで週1回でも2回でも、授業するなどなどということでサポートしていくべきなんですけれどもその辺はこう現場の校長先生の判断に任されているそうで、でそうすると、まあ、日本語を専門に教える先生の数が足らないとであとはそこでこう一クラス作るまでは至らないしとこういうような、まあ、それとね、予算もどちらかというと増やせっていうようなところよりも減らせっていう圧力の方が強い中でじゃあ新しく人を入れて教室作ってってことが、予算的にもペイするかというような話があって、これを特別支援学級に任せるというところがこうかなり多いということが調査で出てきたと在籍率が、まあ、全国の小中学校と比べると、外国籍の子どもが多いとされる自治体の学校の場合は2倍ぐらいになってしまっているということが言われているようであります。まあこの辺もね、これから先どうするんだっていうのと、それからこうやって外国籍で日本に来て育ってという子たちが、これがある意味チャンスでもあって、こう日本に対するこう意識というか印象をよくしてもらうとここの草の根のようなつながりがですねこの原体験みたいな日本っていい国じゃないのっていうのが例えば、母国に帰って、大きくなった時に役立ってくるなんてことがですね、まあ、今後も考えると実はこれ戦略的に取り扱った方がいいんじゃないかというようなニュースでもありました。以上ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は外交安全保障のエキスパート、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この時間、まずは中国のロケット宇宙開発についてですが、日本人が昨日の昼ぐらいですか、はい、インド洋にロケットの残骸が落っこってきたと、
はい、
なんか1週間ぐらい前から話題にはなってましたけれども、はい、なんか最終的に直前にならないとどこに落ちるかもわからないし、なんかヒヤヒヤしましたよね。
そうですね、まず中国は無責任だと思いますよね。今回我々普通に見てますけれども、
はい、
本来であればペンタゴンがあんなに逐一発表して情報発信する前に中国自身が発信すべきなのに、うん、直前になって、うん、 しかも落っこちる可能性は極めて低いっていう、じゃあ可能性あるのかというふうに心配した方も多いんじゃないですかね。
そうですよね。中国発の情報っていうのがほとんどなかったですよね、はい、
そしてさらにアメリカの NASA、はい、航空宇宙局ですかね、の長官が無責任だというふうに批判してます、うん、
はい、
でなんで無責任かというと、まあ、そういう発表がないということと同時に今回の中国のロケットはですね、
はい、
燃料タンクが1個しかない非常に安上がりのロケットだそうですね。で普通は2段式とかで、
はい、
どんどん下から切り離しますから、うん、斜めに飛んでいく過程で切り離してそれをコントロールして海に落とすと、ところが1個しかないんで、
はい、
非常に大きい上に、衛星軌道にロケットが突入してぐるぐる回る直前までくっついてるわけですよね。そうするとそこから切り離すんで、
はい、
ただでさえ制御が難しいわけで、それを承知の上で、多分飛ばしているというところが非常に危ないということだと思います。
これそうなると無責任な上に、はい、これね、国連の宇宙に関する条約とかだと基本的にはその当事国に全部責任があるんだっていうふうに、はい、なんかその辺も全部無視してるじゃないかと、まあ、あとはほっとけみたいな、ね、知らないよとなってるような、
はい、あともう一個やっぱり心配なのは今回なんで宇宙にそんな力を入れるかという、これはですね科学技術の開発ということは一つありますけど、やっぱ軍事なんですよね。人間で言えばアメリカの軍も中国の軍もそうですけど脳みそは今宇宙に浮いてるわけですね。人工衛星を全部使って通信とか指揮とか、まあ、GPS も全部やり取りしますから、いざ戦争になったら実は空母で戦うんじゃなくて、
はい、
衛星を麻痺させるとかですね、電波を遮断するとか、
はい、
そういうことを多分中国は考えていて、そういう意味でもこう宇宙に手を乗っけておきたいというような軍拡競争が宇宙にも広がっているということが背景にもあると思いますね。
安全保障についての話、今日もいろいろ出てきておりますので、解説いただこうと思います。8時までお付き合いいただきます。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中国のロケットについてお話しいただきました。江東区のラジオネームみのるさん、32歳会社員の方、中国が無責任なのはいつものことになっちゃいますけど、このまま進んでしまうと宇宙開発に関する国際的な法的なルールを各国が共同で作ったとしても絶対ガン無視しますよね。こんな無責任な中国をほっといていいんでしょうかいただきました。
そうですね。
宇
宙はやはり、はい、米ソ冷戦の時代も、
うん、
宇宙を、に軍拡するとですね、
はい、
核戦争になってしまうと。
うん、
なぜならば宇宙から、核の、軍縮の合意を結んだ時も衛星で監視してるわけですよね。
うん、
だから衛星に手を出すと、しかも体が麻痺してミサイルを発射できなくなるので、はい、空は聖域だというふうに考えられてきたんですけど、今中国はロシアもなんですけどね、まあ、ひょっとするとアメリカもなんだけれども、宇宙を制すれば下の地上を全部制せれるってことで、
はい、
軍拡の最重要地点になっちゃってるんで、そこがやっぱり心配ですよね。
新たな宇宙ステーションを作るだとか、はい、月を開発するだとかいろんな話が出てきてますよね、
はい、そうですね。結局はそれが全部宇宙の軍拡って宇宙を制したものが地上を制するという感じの安全保障上の主導権争いになっていると。ただ中国アメリカとかは民主主義国ですから情報を公開するんだけど、
はい、
中国はなかなか公表がね
しないっていうのがね、
そうですね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では次第最初のニュースはこちらです。緊急事態宣言延長と対象地域拡大で経済損失1兆円の試算。政府は7日新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言について対象の地域を拡大し、期限を今月末5月31日まで延長することを発表しました。野村総合研究所の試算によると、宣言の延長と対象地域の拡大により新たに1兆620億円の経済損失が生じるとしています。緊急事態宣言が、まあ、既存のところは延長となりと、でさらに12日からは愛知、福岡も対象と
ということになりました、まあ、いろんなところに影響出ますね秋田さん。
そうですね、なんかやはりこうアクセルとブレーキ両方踏んでる感じでここまで来ちゃった感じですよね。
はい、
あの去年なんか特に緊急事態宣言連発しながら、菅総理が GoTo トラベルもこだわって、はい、まあ、今は私賛否両論わからないんですけど自分自身、
はい、
東京五輪を何が何でも開催すると言いながら感染も抑えなきゃいけない、そうすると我々も、気合を入れて外出を控えるっていう風になりづらいかなと、はい、いうところがこの現状に表れている気がしますね。
あの前回ご出演いただいたのが1月の5日で、はい、まさにその2回目の緊急事態宣言が出る直前にお越しいただきました、はい、まあ、あの時もその、ね、意思決定等々の話もありましたけれども、はい、まあ、今回もなんかあのリークがいろいろあって出るぞ出るぞって言って、なんか同じものをずっと見せられてる感じありますね。
そうですね、あのここまで来ると医療体制とか衛生体制の問題を超えて、
はい、
日本の国家システムが、欠陥があるというふうに考えざるを得ないと思うんですよね。ただ日本モデル、要するに法律的にはお願いすることしかできない、
はい、
強制力のない、統治体系で、ここまで来ているのが日本モデルで、一方で欧米なんかはもうロックダウンして外出禁止して罰金も課すような国もあるわけですね、
はい、
で日本モデルが失敗したとは言い切れないと思うんですよ、死者が少ないんで。ただ弱点はやっぱ明らかになってきましたよね。強制できない中で人々が自主的に協力するという前提のモデル、
は
い、でここまでしのいできてるっていう、
はい、
これがどうなのかっていうことをやっぱ考えなきゃいけないなって思います。
なんかうまくいってるうちはいいかもしれないですけど、このシステムって結局のところ誰が責任持って意思決定するのかっていうのが曖昧にも見えるんですか、どうですかね。
そうですね、そう思います。同時に、よく、議論としてだったら強制力を持たせる法律を作って、
うん、はい、
外出とかを抑え込めばいいじゃないかという意見があります。まあ、私反対というわけではないんですけれども、それは、水泳ができない人間に対して、
うん、はい、
いろんな道具を与えてプールに入れればですね、泳げるようになると言ってるようなもので、
うん、
こう今うまくいってない原因はもっと根本的なところにあると思うんですよね、はい、やはり優先順位、さっき言った、はい、優先順位がはっきりしないということと、あと縦割り、でワクチンだったら接種は厚労省、
はい、
ワクチン輸送は国交省、
うん、
そして自治体がやるんだけど自治体との窓口は旧自治庁の総務省、
はい、
でまあ、みんな各国バラバラだと思うんですよ、
うん、
ただ、アメリカもイギリスもここまで早いのは、
はい、
準軍事体制に切り替えて一気に一つのところに権限を集約してやってる。で日本は戦争、幸いなことなんですけど、75年間一度もしてませんから、
はい、
いわゆる単戦ですよね。平時モードと普通は危機モードがあるんだけど、
はい、
平時モードだけでしのごうとしているからこういう限界があるんで、これは法律の問題というよりは、
はい、
縦割りやその緊急急時に指導力をパッと発揮できる体制とか、あと優先順位をはっきりつけるという指導力とか、これないまま多分我々法律で禁止されてもですよ、多分不満が高まるだけで逆効果なんじゃないかなと思いますね。
俺たちばっか我慢してなんだよ政府はっていうふうに
優先順位分かんないだろう。
これそれをきっちりつけるためにも緊急事態に対応するような、はい、まあ、これはひょっとしたら憲法問題になるかもしれないと、
はい、
でそこの部分の議論というのも出てきてますけど、
そうですね、国民投票法、今度憲法の、ね、改正に必要な、はい、ああいう法律が通って、それ自体は憲法を改正する権限があるのは私たちですから、これまでどうやって投票していいかという法律もなかった自体が、これは改憲論者も憲法を変えちゃダメだという人両方にとっても、いいことだと思いますね。その国民が変えたい時に変える法律がないという状態を解消するというの
は、
当たり前のことですよね。
ようやくそこまで来た。まずは緊急事態宣言についてでありました。
今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。 WHO が中国シノファーム製ワクチンの緊急使用を承認。 WHO 世界保健機関は7日、中国のシノファームが開発した新型コロナウイルスワクチンに緊急使用許可を出したと発表しました。中国製のワクチンが WHO の承認を受けるのは初めてです。WHO からまあお墨付きをもらったワクチンはこれで6つ目ということになるそうですが、さあ、まあ、中国製初めてということですけれどもね、はい、
まあ、あの先ほどニュースで中国の方から日本のコロナ対応がうまくいってなくて、
はい、
東京五輪の開催に反発というか批判の声が強まっているというふうに論評されましたが、もともとこれコロナが山火事だとすれば、ウイルスの起源は分かりませんけれども、ボヤが起きてしまったのは中国なので、
はい、
そういう意味ではあんまり中国にそういうことを言われたくないねというふうに思われる方も
そうですよね、
いると思うんで、そういう延長で中国がワクチンを開発して、うん、
はい、
でそれを自分の外交に利用してるんじゃないかという批判があるわけですが、ただですね、そこは感情論とは別にして、やはりそのアメリカや欧州もワクチンを抱え込んでるわけですから、こういう中国製とかロシア製も承認されて、普及すること自体はですね、私は歓迎すべきなんではないかというふうには思います。
人類全体のことを考えると、
全体のことを考えればですね、ただその上でどうなんですかね、
はい、
こう中国、もう数十カ国、50カ国近く、数え方によっては70カ国ぐらいにワクチンを、無償も含めて、供与していると、
はい、
いうことで、ただ中南米なんかでは、何でしたっけ、有効率が50数パーセントだったりとか、いろんな問題が起きていて、それがまあこう WHO はとりあえず、承認して何パーですかね、有効率が 79%
うん、WHO の認識では 79% だという
WHO の認識ですね、
はい、
それ自体は、ひとまず良、かったんじゃないかというふうに思います。
これその、やっぱり欧州欧米各国が抱え込んでる部分が、はい、やっぱこの中国製とかロシア製のワクチンになんかチャンスを与えてるようなところありますか。
そうですね、抱え込んでいるということ すなわち、
はい、
中国は火元だったわけですけれども、ものすごい個人の監視システムによって今や行動だけではなくて、はい、体の皮膚の中の状態、要するに体温とかですね、そういったのも全部アプリ監視して抑え込んでる、はい、抑え込んでるから国内でワクチンを消費しなくて済んで輸出できているということで、やっぱりその、この問題は、ワクチンの開発能力だけではなくて、
はい、
このウイルスパンデミックに対して民主主義というものはどういうふうに対抗していくのか、私は対抗できると思いますけれども、この状態今は劣勢にあると言わざるを得ない状況が、この中国がワクチンを世界中に配布できる現状を生んでいるというふうに考えるいいかなと思いますね。
そのね、特にアングロサクソン各国抱え込んでるじゃないかって批判が出ますけど、
マクロン、フランス大統領がですね、アングロサクソンじゃないですからね、フランスはね、
ラテンですからね、
ラテンですからね
微妙なこのこうね、ボタンの掛け違いみたいなのもありますけど、結局抱え込むっていう行為そのものも、外に出しちゃったら俺の国足元で何言われるか分かんないよっていう、その辺民主主義の意思決定の部分がありますかね。
そうですね、それはあると思います。やっぱりあれですよね、こう今問題になっているのは、
はい、
さらに特許を解除して、いろんな国が欧米のワクチンを作れるようにすべきかどうか、これも、趣旨は良くて、
はい、
バイデン大統領が発表しましたけれども、
や
っぱりメルケルドイツ首相とかですね、はい、自分の国に、製薬会社がある国は反対するということで、やっぱり民間企業が我々は日本で言えば塩野義製薬さんとかですね、
はい、
やるので、そこもやはり民主主義体制の国のワクチンの政策と、鶴の一声で決められる国と、ちょっと違いがあるかなっていうふうに思います。
今はこのワクチンのフェーズでは何か権威主義的な国の方がいい部分がクローズアップされてしまう。
そうですね、
ただ
やはり私は非常にこう強調したいなと思いますのは、
はい、
このウイルスがなんでここまで広がってしまったのか、なぜ山火事が起きたのかということを考えると、はい、これは民主主義じゃない国の弱さ、要するに報道の自由とか表現の自由がないから、はい、お医者さんが初期段階でこれはコロナだよっていうふうに言ってるのに、そんなことを発言するなと言って、
はい、
あの李文亮さん
という ね
拘束されて最後それでコロナで亡くなると。でこれは民主主義体制であれば、はい、すぐに、拡散して報道されて、それで政府も動いて封じ込められたと思うんで、そういう意味では、現状を強権主義の方が有利だというのは、山火事を起こしてしまったという意味では強権主義だったからであって、
はい、
民主主義だったらそのボヤで消し止められたと思いますから、決して、トータルでは負けてないと思うんですよ。
そこ見誤っちゃいけないですね。
そこはやっぱり見誤っちゃいけないと思います。山火事を発生させる危険というのは、かつてソ連の時代にチェルノブイリ原発事故が起きましたけど、やっぱり、早期発見で対応できないという意味では強権主義が非常に脆いということをこのコロナ危機が示していて、ただ起きた後の対処は強権主義だから早いだけで、
はい、
それは決して今の状況が民主主義体制が劣っているということではないと思います。
さあそしてもう一つニュース、こちらのニュースです。アメリカ最大の石油パイプライン、サイバー攻撃で操業を停止。アメリカ最大の石油パイプラインを運営するコロニアルパイプラインは7日、ランサムウェア、身代金要求型ウイルスによるサイバー攻撃を受け、すべてのパイプラインの操業を停止したことを発表しました。停止が長引けば、国民生活や経済活動にも影響を及ぼす可能性があります。これは大動脈のようですね、アメリカでは。
そうですね、東海岸の、はい、供給、燃料供給の半分近くが 45% ですから、
すごい
これが麻痺してるっていうんですから、人間で言えば本当に動脈瘤がちょっと詰まっちゃったみたいな、
はい、そういうことですよね、まあ今のところ備蓄でなんとかなるけれども長引けば大変だという。
そうですね、
でもサイバー攻撃だそうです
が、これやっぱりこれをまず見たときに、はい、日本は大丈夫なのかっていうふうに思いますよね。サイバー専門家に時々取材をさせていただくことがあるんですけれども、
はい、
大きなコンピューターシステムに入ったウイルスを発見して取り除くというのは、東京ドームに起こっている針2本を探し当ててですね、
あの広い東京ドームの中で、
そうですね、で2本それを取り除くというような作業らしいです。でアメリカ今回はまあこういうふうになって、はい、目に見える形で被害が起きているから、別物なんですけれども、
はい、
アメリカよくハッキングされて個人情報が何百万とか出たって言うじゃないですか。
そうですね、発表されますね、
発表されますね、すると、なんか内心日本的には、あ、日本は安全なのにアメリカはなんであんなにやられてるのって思いがちですけれども、
はい、
それも専門家に寄せると、逆で分かってるわけですよね。やられたということが分かるからアメリカは抜かれてることが分かってる。でも多分日本は抜かれてるんだけど、
はい、
それすらも分からない。だって針2本見つけなきゃいけないわけですから。
アメリカは針2本見つける能力がある、
能力があると。でしかもさらに起訴しますね、 FBI が中国のハッキング。 それは針2本がどこから持ってきたかということも見つけて起訴するわけですね。起訴っていうのはもう要するに単に政治的に、お前だろっていうのと違って、
はい、
法的なものですから、証拠もあると、
はい、
でも日本は多分相当ハッキングされてるんだけれども、気がついてない危険があると、政府や企業などの情報がですね、
はい、
そこがちょっとこれを見ると心配になりますね。
まあ、サイバー対処する例えば自衛隊の部隊とかっていうのも、まあ、アメリカと比べるとかなり桁が違いますもん
ね。アメリカでも数千と、まあ、ちょっと具体的な数字はいろんな数え方がありますが、まあ、とにかく数千。日本は自衛隊が、200とか、そういう部隊、しかもこれだけだとほとんど自衛隊のサイバー攻撃を防ぐか対処するだけで、
はい、
日本全体を守るのは、まあ、無理ですよね。ですから今は首相官邸にニスクでしたっけね、
はい、
という組織があって、
はい、
そこに各省庁の人たちが出向していてウォッチしてるんですが、これは あの守ってくれるんじゃなくて、はい、やられたら情報をそこに集約しなさいという、受付窓口というか連絡窓口で、それを受けてそこから、こういうことがあったよという情報を共有するという、ことはできるんですけど、
うん、
守るのはもう企業と企業それぞれ、あとインフラを持ってる人たちが自分たちで守るしかない。
なるほど。
現状はですね、
それで本当にいいのかっていうところですよね。
ちょっと心配ですね。はい、
おはようニュースネットワークでした。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。自由貿易協定 FTAEU とインドは8日オンラインで首脳会議を行い、2013年に中断した FTA 自由貿易協定の交渉を再開させることで合意しました。またインド太平洋地域で影響力を強める中国を念頭に、インフラやエネルギーなどの分野で連携を深めることでも合意しています。
2013年に中断してたってことはもう8年間ぐらい塩漬けになってたものが動き出すんですね、は
い、そうですね、うん、なんでこのタイミングで動き出すのかっていうのは面白いですよね。
はい、
うん、やっぱり、もうニュースにも随分なりましたけど、去年12月、
はい、
EU はずっと交渉していた中国との投資協定を、
はい、
仮調印、まあ、合意とメディアは報じてますけど、
はい、
欧州議会が批准しなくてはいけませんので、仮調印したと。
仮調印、
仮調印。ところが、それまでその時はですね、アメリカのバイデン政権が、発足する直前でした。12月ですからね、
はい、
アメリカはちょっとそれやめてというふうにバイデンの側近は言ってたんですが、まあ、見切り発車したと。で当時はトランプ政権がやっぱりまあ、ドラえもんの主人公で言えばジャイアンみたいなところがあって、はい、勝手に自分で中国と、
はい、
喧嘩をするんだけど、他の人と協力しないっていうことで、欧州はまあ見切り発車でいけちゃうかなと思ってやったと思うんですよね、
まあ、ある意味こう見てないところでこそこそっとやればできちゃうんじゃないの、
できちゃうかなと
スネオ的な
そうですね。ところが1月になって、バイデン政権、これはドラえもんのキャラで言えば、はい、出来すぎ君というキャラがありまして、
真面目な、
真面目な、はい、まあ、ある意味要するに分かりやすく言うと学級委員長ですから、
うん、
みんなで中国に対応するよっていうふうに世界が変わったわけですよね、
はい、
そうすると多分で欧州の中でもそういう出来すぎ君が仕切るようになった結果、中国に対してもっとみんなで対応しなきゃねっていう空気が生まれてますよね。
はい、
でそうした中で、中国との投資協定は棚上げして、じゃあクワッド、
はい、
クワッドっていう随分、ね、広まってる言葉で、
はい、
日本とアメリカとオーストラリアとインドで協力する枠組みですが、これが本格的に動き出す中で、欧州もやっぱりインドだろうと、交渉するならと、
はい、
いうふうに乗り換えたという感じなんじゃないでしょうかね。
先週あたりですかね、フランスの AFP 通信などがスクープで出してましたけど、はい、その中国との投資協定に関しては一時凍結をするんだとか、いや凍結じゃない、事務的には動いてるんだみたいな論争になってますけど、やっぱりその辺の流れがありますか。
あると思いますね。でなぜそういう凍結するんだしないのかっていう話が出てるかというと、
はい、
やはり2つあって、1つは新疆ウイグル自治区の、人権の弾圧の問題ですね、
はい、
これが相当、まあ、前から起きていることですが世界的な問題になってきた。これもやっぱりバイデン政権が全面的にもうジェノサイドだと、
はい、
まあ、要するに国際法上の、大量虐殺であるというふうに言っているってことと、あとやっぱ香港の情勢が、
はい、
やはりあそこまでやっちゃうんだと、中国はというところで、 やはりこういう国と、自由貿易協定を批准まで行っていいのという声が、土壇場で高まっちゃってるっていう、
はい、やっぱあれは英中共同宣言で50年は自治認めるって言ったのを吹き飛ばしたのは大きいということですか、
ね、私実はあれを交渉して94年から98年まで北京に駐在していました。ということで、あの香港返還の式典も現場に取材に行ったのを覚えてるんですが、その交渉最後の合意の過程、返還直前の過程を北京から見てて、中国は何回も50年間は買えないからと約束してたんですよね。本当に我々記者会見でもう毎週外交部の 外務省の中国外務省、はい、あの聞きました。根掘り葉掘りでも、とにかく一言で言えばなんでそんな心配するんだと、合意があるから50年間は変わらないんだというふうに言ってたんですね。それがまあこのものの見事に
そうですよね、25年ぐらいでと、そうです、ね、半分ぐらいでと、そしてやっぱあそこは約束守らないかもしれないっていうふうにみんな思うようになった、
思うように、やはりあの人間で言うとことわざで、はい、一時が万事っていうこともありますよね、
はい、
香港は非常に小さな場所で、経済的には大きいけど、まあ、面積的には小さい、
はい、
でそこで起きていることが、で中国全体を判断するのはどうかという見方があれば、もう一方で一時が万事というところから言うとですね、あ香港でもこんな風にしちゃうんだから、中国は、が影響力を持つとやはり心配だよねと、いうような見方が、我々は中国に接していて尖閣諸島問題もありますから、
はい、
まあ、そうい こう心配というのは身近なんですが、欧州は、まあ、我々から見ればイランみたいなもんですよね。
非常に地理的にも遠い
し、地理的そう。だから多分欧州の人と話してると、なんでもっとパレスチナ問題とかイランの問題で日本は、もうちょっとこう強硬にね、そういう違いが中国に対しても欧州にはあったのかもしれません。
なるほど、
それが変わってきたと、
目覚めた
という、目覚めてきたという、
はい。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。秋田博之さんに聞くファイブアイズと日本。アメリカやイギリスなど5つの国が機密情報を共有する枠組みファイブアイズ、そこに日本が加盟することはあるのか、どのように連携を強化していくのか、今朝のコメンテーター秋田博之さんに伺ってまいります。ファイブアイズ、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの情報共有の枠組みということなんですけれども、
はい、
なんかこれにわかにね、たまにニュースで出てくるようになってきましたけれども、
はい、あのいわゆるこれは5カ国が、
はい、
ホストコンピューターを、自分たちのスパイが集めてきた、スパイだけじゃなくて、まあ、あと通信傍受ですね、主には通信傍受が多いんですけども、
はい、
まあ、盗聴してきた情報を自分で抱え込まないで、はい、ホストコンピューター共有してパソコン上で全部見れるというぐらいの盗聴クラブ、
盗聴クラブ、
はい、なんですね。でこれは別に自然発生に生まれたんじゃなくて、
はい、
第二次世界大戦で一緒に戦う仲間で、戦った仲間ですよね、このアングロサクソンの、
はい、
それが、その時に盗聴情報をナチスや日本相手に、共有して、でそれをそのまま残して今に至るという非常にディープなですね、
はい、
クラブです。
ここに、はい、ね、ここでじゃあやり取りされてる情報っていうのは結構その機微に触れるようなものっていうのが多いんですか。
ものすごい、いわゆるなんですかね、こう CIA とかが集めてくる情報はどちらかというとヒューミンと、はい、要するに人間対人間からこう、聞いてくるっていう情報が多いと思うんですけれども、はい、この情報はアメリカで言えば NSA、国家安全保障局というところが集める、はい、通信傍受なんですよ、ね、で通信傍受は手の内が分かったら、
はい、
その全部相手に暗号を変えられてしまうんで、絶対に通信傍受してるということがバレてはいけない、いう、そういう非常にこう秘密性の高い情報です。ですから非常にこうディープと言えますし、何をしているのか本当に存在すらも、つい最近までは、認められ、あの公表されてなかったクラブです。
それこそあのエドワード・スノーデン氏の、はいはい、 情報流出によって、あ、こんなことまで撮ってたんだみたいなのが、
そうですね、
いろいろ出てきましたよね。
はい、メルケルさんの携帯電話とか、はい、日本も安倍首相の携帯電話から情報抜き取ってたと、それをまあ日本政府に聞いたら、まあ、そんなことはあり得ると思ってたというふうに言ってますけど、まあそこまでやってたのかという、はい、
同盟国であろうと、
同盟国であろうとですね、やってたわけですね。
うーん、
やってるんですよね、
今も、
今もと思います。
でそこにこう日本がっていうところなんですが、
はい、あの私結論から言うと、はい、そういうディープな盗聴クラブに日本が入るということは、もう完全な仲間になるわけですから、
ま
あ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド仲間になるので、そういう形で会員権を得るということは、
はい、
意味があると思いますし、できるならやれたらいいなと思います。
ただ
相当覚悟が必要かなと思いますね。
それっていうのはやっぱりこの情報を、機密の情報をこうもらうからにはこっちも出さなきゃみたいなところですか。
そうですね、まあ、人間に例えると5人の情報もいろんなとこから非合法も含めてですよ、集めてて、それを共有している5人組がいて、そこに入れてよっていうふうに言ってきた時に、その私が5人組だったら、じゃあ何あなた持ってきてくれんのってなりますよね。ただ取りじゃないよねと、さらにここで話したディープな話は絶対に漏らしちゃダメなんだよ、で要するにそれはパソコンとかそういうのもちゃんとセキュリティしてるねっていう話になるじゃないですか。だからまずは、じゃあ日本はそういう非合法的な盗聴情報って、
はい、
国内で盗聴は非常に厳しく禁止されてますんで、犯罪捜査のなんか令状がないとダメなんじゃないですか、
ね、そうですよね、確かね、はい、
ですから、まあ、外国の情報を集めていると思いますけども、電波情報を、ただその情報をどこまで彼らがこんなに持ってんなら入れてもいいかって思えさせられるか、あとやっぱりでかいのは、
はい、
日本に情報を渡しても漏れないというような、サイバーさっきもありましたけど、サイバーセキュリティの対策も含めてやっておくことがまず最低限の条件ですよね。
なんというかインフラ面みたいなもんですね。
インフラ面で、
どうですか、そこさえ整備すれば、あるいはこうスパイ防止法を作りますとかそういうことがあればなんとかなりますか、ね。
今のがいわば、受験勉強でいうと、もう非常に基礎学習みたいなね、
ここが
ここですね。でそこからまあ参考書でいうと応用自在ですか、
はい、
まあ、要するにこう応用編が入ってって、まあ、応用編クリアしないと入れないと思うんですが、その応用編というのはどういうことかというと、はい、秘密を共有した以上は、そこでまず相手の言ったことを信じる、信じている以上は5人で合意したことは一緒に行動するっていうことですよね、はい、要するに情報って別に趣味で集めてるわけじゃないんで、
はい、
制裁したりとか外交したりするために、もしかあるときは軍事攻撃しなきゃいけないとか、そういうことのために集めるわけじゃないですか、だからそこに入ってて情報共有してるのに、俺はちょっと悪いから制裁はちょっと控えるわっていうのは品質を買いますよね。具体的に言うと、ファイブアイズは最近は香港とか、ウイグルの問題で共同声明を一緒に出して批判してます、
はい、
そして同時に制裁もしてますよね、香港なんか、
はい、
で日本がそこに入っていたら、それはきっと香港やウイグルのディープな情報を共有すると思うんですよ。でも共有したのに日本はまあ両方とも制裁はしてませんけど、口で批判しているだけで、もらって制裁しないっていうのは結構貧粛だと思いますよね。そういう覚悟があるかってことですね。あと例えばロシアが、はい、暗殺を試みましたね、イギリスで、元ロシアのスパイ、
リトビネンコ、
あ、そう、リトビネンコさんですね、はい、あとは親子でお母さん、お父さんと、ね、はい、娘さん、数年前、
公園でベンチで、
公園でベンチで、
ましたね、
これはファイブアイズは情報を共有してると思うんですよ。で共有して制裁発動してますよね、
はい、
ロシアの外交官追放すると、で日本はファイブアイズじゃないですけれども、私の取材した、当時のなんか記憶では情報をもらっているわけです。こういう情報があるから、でももらったけど日本は制裁しませんでした、安倍さんとプーチンが北方領土交渉したから、そういうなんですかね、こうそこのクラブに入るということは、
はい、
情報を共有するだけじゃなくて その情報をもとに行動するときは多少例えばロシアや中国から品種を買うかもしれないけど、
はい、
お前がやるっていうなら俺も行くよっていう一緒に運命共同体みたいな行動をする覚悟が必要だと思います。
そこまでの覚悟というか、あるいは場合によっては外交的なオプションが減らされるかもしれないと、もちろんメリットも多いけれども、
そうですね、
そこのこう天秤かけて判断できるのかっていうところです。
そうですね、だから私の、いいなと思う、はい、アイデアは、6Eyesに入らな、うんうんうん、ならなくても、
あ、日本が完全に入るんじゃなくて、
そうですね、向こうが行かなくても、はい、5プラス1みたいな番組にして、日本は準会員といいますかね、
はい、オブザーバー的な、
オブザーバー的な、なると、でそれで、中の情報は必要なものは共有しやすくするという、はい、それが一番現実的なんじゃないですかね。
これまあ5カ国ありますけど、はい、こうやっぱりこうアメリカが持ってる情報というのが一番多いわけですか。
はい、ですね、非常にどういうふうになっているかというのは、うんうんうん、本当に機密なのでわからないんですが、普通に考えますとね、これ通信傍受なんで、
はい、
地上に傍受するためのいろんな局を置いてますよね、まず。でアメリカは日本の三沢基地にも、
はい、
ファイバイズっていうか NSA 米国家安全保障局のアンテナがあると言われてます。で日本でもで、アメリカ世界中に軍事基地持ってますね。
そうですね、
そこに多分通信傍受のでかいパラボラアンテナがあって、世界中情報を集めてるんですね。
なるほど、
だからやっぱりどう考えても、ニュージーランドやオーストラリアよりはアメリカ、さらにはイギリスも旧、はい、いろんなイギリス領がありますから。
ああ、なるほど、
さらには多分イギリスは軍事協定を、
はい、
A 連邦、シンガポールとかマレーシアとか結んでるから、イギリスが次に情報が多い。
なるほど。
でニュージーランドとかオーストラリアは南太平洋とか地域性のある情報はディープに持ってるかもしれないけど、やっぱ圧倒的にアメリカと次がイギリスだと思います、
ね。まあ、地域的に考えると、この東アジアの情報という意味で日本もいろいろ出せるものがあるかもしれない。
そうです、そうですね、本当に今の話で欠けてるのが、この東アジア、特に中国とか北朝鮮の情報なので、イギリスがジョンソン首相がですね、
はい、
日本にも入ってもらったらいいじゃないかと言ってるのは、やっぱりそういう面があると思いますね。やっぱ地域的にこの部分は、やっぱりちょっと手薄なんですよね。
なるほど。ただ、うん、いや、メリットとそしてデメリットの部分も含めて、はい、ここから考えるべきだと。
そうですね、でそのアイデア5プラス1になればですね、要するにアメリカとイギリスと組めば、ファイブアイズの多分もうほとんどの情報はアメリカとイギリスと全部共有したとしますね、そうしたら多分ファイブアイズの情報はほとんど入ってくると。
なるほど、
と思うんですよ。で今アメリカとイギリスと日本は、情報共有協定を結んでますから、そこを深めるのがいいんじゃないかなと。
なるほど。
で事実上の5プラス1にすると、はい、思います。
ファイブアイズと日本、今日のスクープアップでした。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。